どうぞマタイの福音書の9章をお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書の9章です。今日は9章の35節から38節のところをご一緒に学んでまいります。私たちクリスチャンにとって最高の模範は誰かというと、主イエス・キリストです。イエス様が私たちにとって最高の模範です。私たちは彼がどんなふうに歩んだのか、それを学ぶときに大切なことを知ることになります。実はこの聖書の箇所は私たちにイエス様がどんなふうに歩んだのかを教えてくれています。我々の最高の模範であるイエス様がどんなふうに歩まれたのか、今日我々はそのことをご一緒に学ぶことによって、願わくばあなた自身の歩みがこれに沿ったものになるようにと願います。我々の最高の模範であるイエス様がどんなふうに歩まれたのか、こんな質問してもいいでしょうか。イエス様ってどんなふうに歩まれたのかです。イエス様ってどんなふうにこの地上にあって歩んでいらっしゃったのか。一番いい方法はそれを知るための神様のお言葉を見ることです。ちょっと今9章を開けてらっしゃるんですが、4章をご覧くださいます。主イエスキリストは40日40夜断食をした後でサタンに勝利なさり、そして公の宣教を始められました。つまりご自分が一体誰なのかということを明らかにされたわけです。その公の生涯というふうによく言われますけれども、イエス様が誰なのかを明らかにしながら働きを始められた、そのことが記されているのがこの4章なんですけれども、23節ご覧くださいます。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治されたと記されています。ということはイエス様はこのように歩んでおられたということです。いいです。イエス様はガリラヤ全土、訪問できるありとあらゆるところを訪問なさって、何をなさったのか。街道で教え、御国の福音を述べ伝え、そして人々の病、患いを治されたと。さてそれを覚えながら今日のテキストである9章に移ってみてください。9章の35節ご覧いただきますと、お読みしますから見てくださいね。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治されたって、どっかに出てきてません？今ここで見た35節と同じことがどっかに記されていませんでした？いましたよね。さっきお読みした4章のところです。そうするとこういうことが言えます。イエス様は公の生涯を始められてからずっとこのような働きをしてらっしゃったということです。しかもこの教える、街道で教える教え、御国の福音を述べ伝えるという述べ伝えるという、また病気とか患いを治された、この3つの動詞は全部現在形を使っています。主がそのような働きを継続して行ってらっしゃったということです。そして先ほど4章の中で私たちが見たように、病気とか患いを癒されたとありました、治されたとありました。で、確かにそのことはこのマタイの福音書の8章と9章の中に11回記されています。この8章と9章の中に、マタイの福音書の中に11回イエス・キリストがさまざまな奇跡をなさったこと、そのことが記されています。例えば8章の初めになりますと、サラートというかつては雷病というふうに呼ばれてましたけれども、それに侵された人の癒しが出てきます。 また同じように8章では中部で苦しむ100人隊長のしもべが癒されたことが記されています。また群衆の中から悪霊を追い出され病気を癒してもらった人がたくさんいたことが同じように8章の中には記されています。あのガリラヤ湖の湖の上で嵐を沈められるという奇跡をイエス様がなさったことも8章の中に記されています。またレギオンに疲れた男から悪霊を追い出したというのもこの中に記されています。9章になると中部の人の癒しがあり、街道管理者のヤイロの娘が死からよみがえらされる話があり、そして12年間長寿を患っていた女の癒しがあり、2人の盲人の癒しがあり、そして悪霊に疲れた1人の老者が癒されたことが記されています。わずか2章の間にこれだけの奇跡が記されています。なぜかお分かりです。イエス様はこういった奇跡をもってご自分が誰であるかを明らかになさったんです。イエス様はご自分が神様であるということを隠していらっしゃったんじゃないんです。街道で教えるその教えを通して彼が一体誰であるかを明らかにしました。教えを通して旧約聖書から予言されていたご自分が約束の救世主であることを明らかになさいました。そしてそのことを明らかにするためにさまざまな奇跡を持ってご自分がこういった病に勝る力を持っていらっしゃること、自然界のすべてのものに勝る力を持っていらっしゃること、そして罪を許す力を持っていらっしゃることを明らかになさった。こうしてご自分が神であることを明らかになさったんです。ところがそのような主の御業がなされると必ずと言っていいほどそれを邪魔する働きがなされます。9章の34節見てくださいます。パリサイ人たちが何て言ってるか。彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。必ずこういったことって起こりますよね。だから皆さんも主の御言葉に喜んで従って歩んでいこうとされるときに必ずそれに横やりが入るんです。いろんなことを言って皆さんをバカにするんです。皆さんを笑い者にするんです。イエス様だってそうだったんです。イエス様は変わらずこのように教えをなし、福音を伝え、人々の必要に応えてこられた。でも人々はああいう働きはすべて悪霊の頭の力によるんだって。こう言って神様に心を自分たちが開かないだけじゃない、周りの人々も開かないようにと惑わし続けたわけです。さてこういったその悪の抵抗があった、そういう中にあってイエス様が何をなさったのかというと、さっきもお読みしたように35節です。皆さんにまず気づいていただきたいことは何かというとね、イエス様はどんな問題があろうと、どんなことを言われようと、常に同じことをなさってらっしゃったでしょ。今ご一緒に見たじゃないですか。4章の中でイエス様が公の生涯を始めた時に成しておられたことを、このようにイエス様を抽象する者がいて、そう悪魔の力によってこんな働きを成してるんだと言われた後もイエス様は成すことを何一つ変えてらっしゃらない、同じことを継続されてるんです。つまりこういうことです。主イエスキリストは父なる神の御心を行い続けたんです。人としてイエス・キリストがこの地上にいらっしゃった時にイエス様は何をなさったか。人として父なる神の御心に従順に従い続けておられた。そのことを今我々ここに見るんです。公の生涯を始めた時も御心に沿って歩んでいらっしゃった。そしてどんなことを言われようとイエス様は同じように父なる神の御心に従って歩んでいらっしゃった。言い方を変えるとイエス様はどのような状況にあっても主なる神様がお喜びになることを選択し続けていらっしゃったということです。イエス様の関心はどのようにして神を喜ばせるか、そのことだけであったと。だからね、皆さん、私たちにも同じことが神によって命ぜられているんです。思い出してくださいます。こういうことをパウロが教えてます。あなた方を迫害する者を何て言いました？迫害しなさいと。 そんなふうに書いてませんでしょ。あなた方は迫害するものを祝福しなさいって、祝福しなさいって、祝福すべきであって呪ってはいけませんって。ローマ人の手紙の今12章の14節のところです。またこう言います。悪をもって悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいって。そして21節には、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいって。つまりパウロがこのローマ書の12章で言ったことっていうのは、イエス様ご自身は実践されてたんです。人の悪に対してイエス様は悪で答えたんじゃないんです。イエス様は常に神がお喜びになることを選択して、そのように歩み続けていらっしゃったということです。ですから私たちも同じです。皆さん、人はいろんなことを言うかもしれない、人はいろんなことを皆さんにするかもしれない、主に喜んで従おうとしているあなたに対してひどいことを言うかもしれない、ひどいことをするかもしれない、でもあなたの責任は変わらないんです。どんな時であってもあなたの責任は神がお喜びになることを選択し続けていくことです。悪に負けちゃいけないんです。誰かが悪をあなたに対して行ったからといって、もしあなたが悪を行った時にその罪の責任を誰かに転嫁することはできません。お分かりですよね皆さん。ですからイエス様の生き方を見たときに、私たちが教えられることは、どんなことがあったってあなたや私の責任は神がお喜びになる、神の前に正しい、神が望んでらっしゃることを継続して行い続けることである。それがまず一つ目に私たちが教えられることです。二つ目にイエス様の歩みというのを見たときにね、イエス様は常に自分の必要を満たすことよりも人の必要を満たすことをお考えになってらっしゃったということです。人の必要を満たすことをお考えになってたって。だって35節見たときに、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気患いを治されたっていうのは、彼らのために全てのことをしてらっしゃったんです。イエス様は街道で教えたっていうんです。何を教えたんでしょう。彼らが聞かなければならない、彼らが知らなければならない神の真理を教え続けたんです。御国の福音を述べ伝えたって、なんでこんなことをイエス様が継続してやったのかって、それは彼らには罪の許しが、救いが必要だからです。ですからイエス様は彼らにどのようにしたらその罪から救われるのか、どのようにしたら永遠の命をいただくことができるのか、そのことをお話し続けてらっしゃった。病気とか患いを治されたって、この患いっていうのは肉体的なというよりも精神的ないろんな苦しみや悩みでしょう。そういうものを治されたって、つまりイエス様は人々の肉体的なこと、それだけじゃなくて心をご覧になって、その病が治されること、癒されること、それが必要だ、そしてそのためにそういった技をなしてらっしゃった。ですからね、イエス様のその歩みっていうのを見たときに、イエス様の働きっていうのは全て人々のためでした。知るべき真理を教え続けてらっしゃり、救いが必要であることを教え続けてらっしゃり、そして彼らには肉体的に、またそういった精神的においてもそういった重荷から解放されることが必要だということで見業を成してらっしゃった。こうして御言葉を見たときにね、皆さんね、イエス様がどういうお方であったのか、もっと言えば神とはどういうお方であるのか、我々知ることができます。イエス様は人々の外見を見たんじゃないです。イエス様は人々の内面を見たんです。そのことはもう少し後で出てきますけれども、そしてその中にあるさまざまな苦しみであったり、それぞれの痛みであったり、それをイエス様はちゃんと理解してくださる。あなたが抱えているすべてのその痛みを全部分かってくださる。そして感謝なことは分かるだけじゃないんです。それをあなたから取り除いてくださる。ちょうどイエス様が マタイの福音書の8章の中でイザヤ書の御言葉を引用しながらこんなことをおっしゃっています。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったって。すごい御言葉が引用されたんです。なぜ引用されたか、まさにそのことをイエス様はしてくださったからです。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ってくださったって。つまり神はあなたのそういった心のすべての患いを分かってくださり、それをあなたから除いてくださるって。あなたの一番問題であるその罪という病をイエス様が代わりに背負って、そしてあなたに罪の許しを与えてくださるって。すごい神様だと思いません？ここまであなたのことを覚えてくださってる、ここまであなたのために御業を成してくださるお方です。主イエスキリストの行いを見たときに、イエス様は常に人々の必要に応えていらっしゃったということはね、皆さんね、私たちも同じです。我々も私の必要を満たしてくださいって言ってるんじゃない、我々も人々の必要にどう応えていくかを考えるんです。で、皆さんそうやって生きていらっしゃる、人々の必要に皆さんは喜んで犠牲を払って、その必要が満たされるようにと一生懸命労していらっしゃる。神があなたを豊かに祝してくださることを願います。そうやって我々生きるんです。なんでそう言えるか、イエス様がそうやって生きてらっしゃったからです。最高の模範であるイエス様がまさにそのようにして生きてらっしゃった。自分のために生き方は悲しいことに天に宝を積まないだけじゃないです。地上においても豊かな祝福をいただくことはないです。しかし我々が人のために生き始めると、天に宝を積むだけじゃない、この地上にいても私たちは豊かな祝福を持って歩むことができます。ちょっと進む前にこの35節の中で御国の福音をと書いてます。ひょっとしたら皆さんこの御言葉をご覧になって、これどういう意味だろうと思われたかもしれません、ね、なんか私たちが語っている福音とは別の福音なのかと思いになるかもしれません。福音は一つしかありません。主イエスキリストを信じる信仰によってのみ救われます。それだけです。じゃあなぜこういうふうな表現を使ってるかって、今から説明しましょう。簡単なことです。御国という以上、そこには必ず王様がいるんです。当たり前でしょ。王国が存在すればそこには王がいるんです。ですからイエス様がお語りになったメッセージっていうのは、ね、誠の王がいらっしゃること、誠の主権者がいらっしゃること、そしてその方によって私たちは支配されることの必要性というものをお教えになったんです。だって我々は生まれながらに我々を作ってくださった主権者、創造主なる神を信じてません。ですからイエス様のこの御国の福音というのは、あなたを作った創造主なる主権者なる神がいるんです、あなたや私の責任はその方に従うことです。この世界には王と名のつく人々はたくさんいるけれども、そのはるか上に座する絶対的な王がいらっしゃるって、その王に仕えることができるし、王に仕えるべきなんだって。ですから別の言い方をしたらこういうことになりますでしょ。我々は王の王である方、主の主であられる誠の神を信じてこなかった。そこであなたはその誠の王であり、誠の主である誠の神を信じてその方に従っていきなさい。その方に、その方が支配していらっしゃるその王国の一人として、その方に仕えるものとして新しい歩みを成していきなさいって。そうやって聞くと、我々が信じた、また語っている福音と何ら違いがありませんでしょ。私たちはイエス様のことを主って呼ぶじゃないですか、皆さん。主イエスキリストって。で、この主っていうのはこういった意味があるんです。一つ目はね、主って我々が呼ぶときに主人という意味があります。同時に所有者って意味があるんです。ね、 ですから私たちが主イエス様って言った時に、イエス様は私の主人であり、私の所有者である、創造主だけじゃない、私の所有者なんだって。パウロはそのことについて教えてますよね。代価を払って買い取られたんですって、ね、神様が私たちの所有者だって。主ってのはそういう意味がありますし、また主っていうと、その当時ローマ皇帝の呼び名でもあったんです。ローマ皇帝のことを主っていうふうに呼んでたんです。またさまざまな神々の呼び名でもありました。ギリシャ神話にもたくさんの神々が出てくるわけですけれども、そういう偽りの神々の称号として用いられたのがこの主という、こういう言葉でした。また最後にもう一つ挙げるとしたら、これはヘブライ語のヨシア、主は救いという、そのヘブライ語のギリシャ語訳、それがこの主なんです。特にヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳した72訳では、このヘブライ語のヨシアを主というふうに訳しています。そのことからヘブライ語のヨシアイコール主である、と、救い主である。ですからこういう意味で主っていうのは使われたんです。ですから私たちがイエス様のことを主って呼ぶときに何を意味しているかって、イエス様は全ての被造物の主人であられ、全ての所有者であられ、そして私たちを救うために来てくださった誠の救い主である、と。だから後にこの方の前に全ての者たちがひざまずくんです。フィリピの2章の中に出てくるように、全ての被造物がこの方の前にひざまずきます。私たちは当然喜んでこの方の前にひざまずき、この方を褒めたたえます。でも喜びながらこの方の前にひざまずく人ばっかりではありません。どういう人々かって、意図的にこの救い主イエスキリストを拒み続けてきた人々です。でも彼らの前にも明らかになるんです。このイエス・キリストこそが誠の主であられたこと、王の王であられたこと、誠の神であり唯一の救い主であることが明らかにされるんです。そういう日がやってくるというふうに御言葉が約束しています。ですからイエス様がお語りになったのは、そういった間違った誤った王に仕えているあなたたちが誠の王に仕えるように、と、のことの神に仕えるようにと、このようにメッセージを語ってらっしゃった。でもう一つ付け加えさせてください。我々が福音を語るときにね、皆さんね、必ず起こる誘惑ってのはこういうことです。私たちが福音を語るときに、その愛する人がこの素晴らしい救いに預かってもらいたいと願うから、ですからどっちかっていうと、彼らがあんまりこういう話は聞かない方がいいんじゃないかと思うことをできるだけ避けようとします。どんなことが、ある人々は罪の話とか永遠の裁き、地獄の話とか、ね、でもイエス様がまたイエスの弟子たちが語られたメッセージを聞いてみると、彼らはきちんとその裁きを語ってます。一つ代表的なメッセージを挙げるとしたら、ペンテコステが起こった後、ペテロが多くの人々の前でメッセージをしています。使徒の働きの2章に出てきますよね。でそのメッセージをしたときに、人々にどういう反応が生じたのかです。ペテロはこう言うんです。イスラエルのすべての人間は、人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、ね、今や主ともキリストともされたイエスを、あなたたちが十字架にかけた方は主の主であられる方、今我々が見てきたように、ね、神であられ、そしてキリスト救世主である、その方をあなたたちは十字架に貼り付けにしたんだって話をするんです。そうすると人々はこんな反応します。人々はこれを聞いて心を刺されって言ってます。ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言ったと。クリスチャンの皆さん、思い出してください。 あなたが福音をお聞きになったときに、何回聞いたか分かりませんけれども、何にも感じなかったとき、でもあるときに聖霊があなたのうちに働いて、あなたの罪深さを示してくださった。思い出しません？自分がどれほど神の前に罪深い存在であるか、神がそれを悟らせてくださり、そしてあなたを救いへと導いてくださった。だってね、皆さん、自分の罪深さに気づかなければ誰一人として救いの必要性を覚えません。聖霊なる神様はそうして私たちにそれぞれ一人一人の罪深さを悟らせてくださる。そのことがこの使徒の2章でも起こっているんです。ですから私たちがしなければならないことっていうのは、彼らが聞きやすいメッセージを語るんでもないし、彼らが聞かなければならないメッセージを私たちは語るんです。それは私たちがいかにこの創造主なる神の前に逆らい続けている罪人であるかって、いかに永遠の滅びに至るべき存在であるかって、そして神がその御言葉を用いてその罪人の心に働いてくださるときに、彼らはあなたに起こったと同じことを経験するんです。私には救いが必要だって、そして救い主イエス・キリストの前に救いを求めて出てくるんです。ですからね、聖霊なる神様の働きというのは、我々が救われた時のことを思い出してみてください。あなたのうちに働き、あなたの罪深さをあなたに明確に示してくださった。でそれで聖霊の働き終わってんじゃないんです。その後も継続してあなたがいかに罪深い存在であるかを示し続けてくださってる。ですから信仰の成長というのは、自分がいかに罪深い存在であるかということをより深く悟っていくことです。あなたの信仰が成長すれば成長するほど、神様なんでこんな罪深い私をこんなにも憐れんでくださってるんですかと、神に我々は質問し続けています。なんでこんな私をこんなにも愛して、こんな私のために救いを備えてくださり、救いへと招いてくださったんですかって。罪深さを悟らされた私たちが、そこから救いに預かり、そして信仰の成長とともに、我々はますます自分がいかにこの主の救いに祝福に預かるにふさわしくない存在かを神は示し続けてくださる。だから信仰が成長している人々っていうのは、自分の罪深さをより深く理解している人たちです。でそのことをよく理解している人々は、自分のことを自慢しません。ますます謙虚にさせられていきます、はい、さてこの35節の御言葉を私に教えてくれたのは、イエス様はどんな迫害があっても、どんな反対があったとしても、どのように抽象されようと、同じこと、父なる神が喜ばれることを継続し、イエス様の関心は人々の必要に応えることであったって、そのことを私はここに見たわけです。で次に36節のところから、今度は動機について教えてくれます。でイエス様がどんな働きをなさったのか、どんなふうに歩まれたのか、それだけじゃないです。我々自身の歩みにおいても必要な正しい動機について教えてくれます。36節ご覧くださいます。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと書いてます。イエス様は憐れみを持って全てのことをなされたんです。憐れみが彼の動機だったんです。ここにかわいそうに思われたってあります。非常に面白い言葉で、このかわいそうに思われたっていう、このギリシャ語の元になっている言葉っていうのは、人間の内臓の腸です、ね、大腸小腸のあの腸です。で腸を表す言葉からこの言葉は出てきてるんです。でなんでそういう言葉を使ったかっていうと、当時人々は人間の情というものは内臓にあるというふうに思っていたんです。ですからこういう腸という言葉から、こういう言葉を彼らは、まあ、作るわけですけれども、ここでイエス様がかわいそうに思われたって言ったときに、イエス様はただそういうことを 口になさったというよりも、まさにイエス・キリストは心の中から、心の底から人間を見て、本当に彼らのことに憐れみを示された、彼らに同情を示されたということを言ってるんです。でこの言葉からもイエス様のご覧になっていらっしゃるのはあなたの上辺ではないんです。イエス様がご覧になっているのはあなたの心です。そこをご覧になっていらっしゃる。ですからそれを表すために、弱り果てて倒れていると2つの動詞を使ってますでしょ、ね、弱り果てて倒れているって。でこの弱り果てているっていう言葉ですけど、これは例えばその何かの皮を剥ぐとかね、引き裂くということから転じて、疲れさせるとか苦しめるとか煩わすとか悩ますという意味です。ある辞典を見るとこれは疲れ切ったとか悩まされている、そんなふうにも訳しています。またバークレーはこの言葉、この言葉が表すものは果てしない旅を続けて疲労のあまり歩けなくなった人の話だ。わかります。ですから弱り果ててるっていうのはもう一生懸命頑張って頑張って頑張ってしたけど、もうくたくたに疲れてる様子です。もうこれ以上歩けないような、そういった様子です、ね、そういう様子を表す言葉を使ってます。で二つ目の言葉っていうのは倒れているっていう言葉が出てきます。これは体を地面に投げるとか倒すとか横たえるなんて意味です。また打ちのめされているという、打ちのめされているという言葉もそういう意味もあります。またある辞書では落胆しているとか無力であると、そういうふうにこの言葉を訳す人もいるとも説明されています。ですからさっきの言葉はもうくたくたになって、もう疲れ果てて、もうこれ一歩も動けませんというような、そういう状態を表す言葉であって、これはいろんな致命的な傷を受けてもう倒れてる姿、もうどちらにしても動けないんです、そんな状態です。まさに我々人間ってそうじゃないです。どんなに自分の思うように生きてたとしても心の中は常に乾いてます。そこを一生懸命満たそうとどんなに努力をしたって、イエス様を信じる前にみんな途方に暮れてましたでしょ。ある人は思ってた、これが人生だから仕方がないって。それを受け入れなきゃいけないって。でも私たちが確かに経験してたのは本当の満足を得ることはありませんでした。本当に満たされていること、本当に生きてて素晴らしいって、そんなことを残念ながら言うこともできなかった、まあ、あの人に比べてマシかなとか、これだけの祝福があるんだからいいかなとか、どっかで妥協してました。イエス様はあなたや私の心を見てくださった。一生懸命頑張っているあなたを見たんです。幸せになりたいと思って一生懸命頑張っているあなたを、こうしたら本当の満足を得るんじゃないかと思って一生懸命歩んでいる、そういうあなたを。でもあなたは残念ながらそういったものを得ることはなかった。ですからこの2つの動詞、弱り果てるとか倒れるという言葉、全部受け身を使っています。あなたが頑張った結果そういうものをあなた自身が得たかというとそうでない、逆にこういう疲れとか弱り果てるとか、ね、こういった苦しみであるとか、こういうものを代わりにあなたが得たことを言うんです。でなんでそういう状況に人間って置かれているかというと、イエス様おっしゃってるでしょ、羊飼いがいないからだというんです。羊飼いのいない羊を例えにとってその状況を説明してるんです。だって羊飼いのいない羊っていうのは途方に暮れてます。だって羊飼いっていうのはちゃんと羊の栄養を満たすために養うわけでしょ。羊っていうのは臆病な動物だし、ね、ちゃんと食べ物を探さなきゃいけない。羊飼いは食べ物を与えるためにちゃんとその牧草があるところに導いていくわけです。羊飼いっていうのは羊を守ってくれるわけです。何の武器も備えていない羊を、羊飼いというのは正しい方向に羊を導いていくわけです、ね、そういう羊飼いがいない羊を 思い浮かべてください。どうやって食べ物を得ようかって、どうやって自分を外敵から守ろうかって、どっちの道を歩んでいったらいいんだろうって、どっちの道が正しいんだろうって、羊飼いがいない羊のようなそういう歩みをしていたって。イエス様はそういう状態にあるあなたをご覧いただいて、ご覧になって、そしてあなたに深い憐れみを示されたんです。かわいそうに思われたんです。そんな神なんです。あなたの弱さもあなたの愚かさもちゃんと知って、あなたに憐れみを示してくださるお方なんです。ですからさっきから見てきているように、イエス様は人々の必要を満たそうとされたって、ね、あなたに一番必要な罪の許しを神様備えてくださった。でもそのような行動をイエス様がご自分の命を持ってなしてくださった。でもそれもすべてあなたに対する深い憐れみが動機であったと御言葉は教えてくれています。ですから憐れみという動機を持ってすべてのことをしてくださったんですが、もう一つの動機見てくださいます。それは裁きへの緊迫感なんです。裁きへの危機感と見えました。つまり裁きが近いということをイエス様はいつも覚えながらすべての働きをなさったということです。どこでそれが分かるのかって。37節の御言葉を見ていただきますとね、その時弟子たちに言われた、収穫は多いがというふうに出てます。この収穫が多いという言葉なんです、ね、この収穫というこの名詞なんですけれども、これは借り入れるとか借り取るという言葉です。新約聖書の中に13回出てきます。ちょっと皆さんにマタイの13章のところ挙げてくださいます。畑に良い種をまいた農夫、でもその畑に敵がやってきて毒麦をまいたという話、13章の中に出てくるのを皆さん覚えてらっしゃると思います、ね、どうしましょうって、毒麦を抜きましょうかというような話がなされるわけですが、20節ごめんなさい、13章の30節ご覧くださいます。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言いましょうって。収穫までと、ね、まさに借り入れがなされるその時までの話です。その時の話です。で、39節ご覧くださいます。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことですと書いてます。収穫とはこの世の終わりのことだって。40節ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになりますって。ですからイエス様がここで収穫は多いとおっしゃった時に、何の話をなさったかというと、裁きの日の話なんです。こういう状況をちょっと描いてくださいます。秋になってその穂が色づいて、そして頭を垂れているような状態、そういった状況を我々見るじゃないですか。そしたらすぐ 何を我々考えるかというと、ああもうすぐ稲の借り入れが始まるなと我々思うじゃないですか。でしょう皆さん。まさにその情景をここでイエス様おっしゃったんです。収穫は多いっていうのは、もう穂が色づいてるって、十分に実ってるって、今もう借り入れても構わない状況、そういう状況になってるという話です。そして借り入れるとは何の話かって、今我々見てきました。13章に、ね、終わりの日の話だ、裁きの日なんです。その時に神様は良い麦と悪い麦を分けられるって言ってるんです。ですからお分かりいただけますでしょ。イエス様はその当時こうおっしゃったんです。収穫は多いって言ったんです。もう稲が色づいてるって、もういつでも収穫できるそういう状況だ、つまり裁きがすぐそこに来てる、収穫の時がもうすぐそこに来てるって。ですからイエス様がこういうお働きをなさった時に、イエス様は人として その裁きがいつ起こってもおかしくない、そのことを覚えてこの働きをなしてらっしゃった。そのことを我々ここに見ることができるんです。ひょっとしたら私たちの働きにおいて欠けてるのはそこじゃありません。ひょっとしたら私たちは愛する者たちがこの救いに預かってほしいと願って、ね、祈ってる。でもどっかで思ってません？まだその裁きが来るのはまだ先の話だって。イエス様は人としてその裁きがいつ起こってもいいように、その日を無駄にはしておられなかったんです。私たちも明日があるなんてどうして言えるでしょう。今日私たちはなすべきことをしなきゃいけない。イエス様の生き様がそのようなことを私たちに教えてくれるんです。最後37節の後半のところから38節のところにクリスチャンへのチャレンジが最後に出てきます。我々クリスチャンへのチャレンジです。こうありますでしょう。37節に収穫は多いが働き手が少ないと記されています。裁きが近づいているのに働き手が少ないというんです。働き手、すなわち主イエスキリストによって備えられた完全な救いを伝える人々の不足の現実を明らかにしているんです。裁きが近いのにその素晴らしい救いを述べ伝える人が少ないんだって。信仰者の皆さん、あまりに多くの人々があなたの持ってらっしゃる完全な罪の許し、永遠の救いを持っておられません。いや、もっと言えばそのような祝福があることを知らないで永遠の滅びに向かっておられる人々があまりにもたくさんいらっしゃるということです。みんな彼らはこんな素晴らしい救いがあるんだということを知って、そして意図的にそれを拒みながら永遠の地獄に向かっているかというと、そういう人もいます。でもそういう救いがあることを知らずに滅びに向かっている人もたくさんいる。よく皆さんそのことをご存知だと思います。イエス様おっしゃるんです。働き手が少ないんだって。で、その現状を明らかにした上で、面白いことをイエス様38節で言うんです。だからみんな仲間連れて出て行きなさいっておっしゃってもおかしくないのに、イエス様が38節でおっしゃったのは、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって言うんです。イエス様がおっしゃるのはまず祈りなさいって言うんです。しかもこの祈りなさいというのは命令形なんです。収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさいって。なぜこんなことをイエス様おっしゃったかって。いいです。言えることはね、皆さんね、この働きにふさわしい人が必要だからです。働きにふさわしい人です。神を愛し、御言葉を愛し、そしてイエス様が歩まれたように歩もうとしている人たち、そういう人々が必要なんです。書いてますでしょう。収穫の主だって言うんです。そしてその収穫のために働き手を送ってくださいと、ね、収穫の主が喜ばれる方、収穫の主が送ってくださる方、そういう人を求めなさいって。というのはね、皆さん今見てきているように、この働きをするためにはふさわしい人でなきゃいけない。それとともに神の働きをなすためには神様に働いていただかなければならないんです。神の働きをなすためには神に働いていただかなければならないんです。神の働きは神の力でなされなければならないんです。神によって救われた人が神によって備えられた力によって働きをしなければなりません。我々に必要なことは私たちの知恵とか力じゃなくて神様の力によって働きをしなきゃならない。だから祈りをおっしゃったんです。あなたの生活において祈りっていうのがないがしろにされていません？ 形式的な祈りになっていません。ただ同じことを繰り返していません。ただ求めるだけになっていません。私たちが学んだように祈りは礼拝です。私たちは主の前に祈るんです。神様、どうぞあなたの御心にかなう人たちをより多く起こしてくださいって。私たちのこの国には、この町には、あなたのことを知らない人たちがたくさんいます。あなたが喜ばれる、そんな働き人を起こしてください。そういう人々を送ってくださいって、そう祈れって言うんです。主の栄光を表す人々が必要なんです。主を心から愛している人が必要なんです。主の御言葉を愛している人々が必要なんです。私たちもよく祈りの大切さを話しますけれども、ね、ひょっとしたら皆さんも祈りというのを忘れているかもしれない。愛する者たちの救いのことを一生懸命願ってらっしゃる。でも救ってくださる主にではなくて、教会にいる牧師や、また宣教師や、また伝道師といった特別な働き人に救いを依存していませんか。彼らさえ言ってくださったらとか、また自分の雄弁な言葉とか豊かな知恵に頼ってません。我々信仰者が頼らなきゃいけないのは神なんです。この方なんです。覚えてるでしょ。聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けますって。何のための力かって、私の証人となるための力です。私たちに必要なのは、そのような力をいただいて、そして神様のお言葉を語る人々、そういう人々が神によって使わされることが必要なんです。そのことを踏まえた上で最後見てくださいます。収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって。神様のチャレンジっていうのはね、皆さんね、こういう人を神様が送ってくださるようにって。でもご覧いただくと、10章に入ると今度はイエス様が12弟子たちを送っていかれるんです。4章のさっき見た23節のところに何があったかっていうと、イエス様が公の働きを始められた。でこの9章の終わりまで、この弟子たちはイエス様の働きを見て学んできたんです。そして10章から今度イエス様はこの人々を送り出すんです。ということは、我々がそのような働き人を送ってくださるようにと祈るだけじゃない、自分に問いかけなきゃいけないんです。次のことです。私はこのような働き人として働いていく覚悟があるかどうかです。問いかけてみなきゃいけないんです。お前自身はどうなんだって。なぜなら、イエス様はここで裁きが近い、だから私が働きをなす、あなたたちの手は必要としませんとおっしゃらなかった。あえてこういうことを祈られたっていうのは、見えます、皆さん、神は人をお救いになるんです。でもその救いを人々に与えるために、あなたや私を使うということです。働き手を送ってください、そのように祈れって言うんです。ということは、人を通して福音のメッセージが伝わり、その福音のメッセージを神が使って人を救うんです。我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、神はあなたや私をこの福音宣教のために用いてくださるんです。そのために私たちが救われてるんです。その大切な使命をいただいていることを今一度覚えるときに、あなたはこの神の前に、神様、私はその使命をしっかり果たしたいです。神様、私をどうぞあなたが用いてくださるように。そんな信仰者は何人ぐらいいらっしゃいます、この中に。神はあなたや私を使ってくださるんです。いいです。これまで私たちが学んできたことは何かというとね、神様はあなたを生まれ変わらせてくださった。神の栄光を表すために。 そして神の力によって私たちは神の御心を実践することができるんだということを繰り返し学んできました。そして神はここに御心を教えてくれるんです。こうして生きていきなさいって、主イエスキリストの私の模範に倣って生きていきなさいって。そして私が望んでいるのは、私のこの素晴らしい、そして完全な救いを伝える人々が起こされるようにあなたたちが祈り、そして願わくばあなたたち自身がそのような働き人になることだって。そんなことを皆さん願っていらっしゃるでしょうか。それが神様の御心です。我々もイエス様のその行いを見て、神様の真である聖書の言葉をしっかりと語り続けていくことです。いいです。御国の福音を述べ伝えたって、この述べ伝えたっていう言葉は何かっていうと、伝令の話です。王様のメッセージをそのまま伝えるという意味です。つまり人としてイエス様が何をなさったかっていうと、ご自分の好きなことをお話になったんじゃないんです。神のメッセージを正確に伝えたんです。その務めが私たちにもあるんです。人々言うかもしれない、礼拝にやってきて神の言葉を聞くときにもっと楽しかって、もっと面白くって、残念ながらイエス様はそんな働きをなさなかった。弟子たちもそんな働きをしなかった。彼らがメッセージを聞いたときに彼らの心は刺されたんです。神の言葉で、あなたや私に必要なことは人間の話なんかどうでもいいんです。神様の言葉を伝えなきゃいけないんです。神がおっしゃったことを正確に伝えていく、その務めが私たちの務めです。そんな務めを我々に与えてくださった、ね、信仰者の皆さん、イエス様はこうして歩んでこられた。その模範に倣ってあなたも歩むようにとおっしゃっています。我々が考えるべきこと、それはどんな時でも神がお喜びになることを選択することです。自分よりも人々の必要に応えていくことです。でもその働きをするときに私たちは常に自分の心を吟味しなきゃいけない。本当に主イエスキリストの憐れみをもって私たちは全てのことを成しているのか、我々の成すこと全ては本当に裁きが近いんだという危機感を持ってやっているのかどうか、そして主よ、あなたを愛する者たちがもっと起こされますようにって、あなたの御言葉を愛しそれを正しく伝える人たちが起こされますようにって祈りをしているかどうか、そして最後に主よ、私をそのような人にしてくださいと、そのように祈っているかって、ぜひ考えてください皆さん。でも御言葉は私たちにそのように生きなさいと命じていらっしゃる。願わくばここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹の皆さん一人一人が、神様そんなふうに生きていきたいって、いちいち神の前に自分の弱さを述べ伝える必要ないんです。神は分かってんです。そしてあなたを使ってくださる、私を作ってくださる、どうぞ使ってくださいって、一人でも多くの方がこの救いに預かるように、この祝福に預かるように私を使ってくださいって、どうぞその願いを持って、その祈りを持ってこの一週間歩んでください。主が皆さん一人一人豊かに祝して用いてくださることを願います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。あなたは私たちに大切な大切なことを教えてくださっています。どのように私たちが生きていったらいいのか、全く聖書を通してなければ知ることのない真理です。しかしあなたは確かに聖書を通してあなたが何を望んでらっしゃるのか、あなたの御言葉を持って私たちに御心を教えてくださっています。主をどうぞ我々一人一人の心に働いてくださって、そのように生きていきたいという思いをそれぞれにお与えください。そういう人が必要です。そういう人をあなたが求めてらっしゃる。そしてどうぞこの愛する兄弟姉妹たち、そのような思いを持つだけでなく、彼らをあなたが用いてくださって、一人でも多くの人たちがこの救いに預かりますように、この少なくとも救いのメッセージを聞くことができるように、どうぞこの愛する皆さんを祝してくださるように、あなたの御業がそれぞれの地になされますように、そのことを心から願って この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。